神様を信じる人は他の人に神様のことを伝えたいと思います。そしてとりわけ子供たちには神様のことを教えて神様を信じる人になってほしいと願います。しかし目に見えない神様について教えるのはとても難しいことです。目に見えない神様をどのようにして教えればよいのでしょうか。今日お読みした聖書の箇所には子供たちに目に見えない神様のことを教える方法が記されていました。それは神様が与えてくださった目に見える印によって教えるという方法です。旧約聖書の時代の初めの頃、イスラエルの人々はエジプトの国で奴隷とされて苦しめられていました。イスラエルの人々の先祖はアブラハムという人です。アブラハムのひ孫のヨセフという人が神様の不思議な導きでエジプトの大臣になりました。ヨセフは神様から与えられた知恵によってエジプトで穀物が豊作の時に食料を蓄えて飢饉に備え、エジプトの王や人々から感謝されました。そしてイスラエルの人々はエジプトに移り住み、そこで人数が増えていきました。ところがそれから何百年も経つとエジプトの王家も変わり、ヨセフのことを知らない王がエジプトを支配するようになったのです。ヨセフのことを知らない王はエジプトの中で増えたイスラエルの人々を見て不安に思いました。もし外国が攻めてきた時にイスラエルの人々が外国と手を結んで反乱を起こすかもしれないと恐れたのです。そこでイスラエルの人々を奴隷の身分に落として苦しい労働をさせてイスラエルの人々の力を奪ってしまおうと考えたのでした。奴隷とされたイスラエルの人々は苦しみの中で主なる神様に助けを求めて祈りました。主なる神様はその祈りを聞いてくださいました。そしてエジプトから離れたミディアンという地方で羊飼いをしていたモーセをエジプトに使わせてくださったのです。モーセはエジプトでイスラエル人の子供として生まれました。しかし王の命令によってナイル川にパピルスのカゴに入れて流されたところをエジプトの王女に拾われて王女の子供として成長しました。そこで大人になった時に同胞のイスラエル人が奴隷として苦しめられているのを見て、エジプト人の労働の監督を殺してしまいます。殺人をしたモーセはエジプトにいることができなくなり、アラビア半島のミディアン地方に逃れます。そしてそこで結婚して子供を授かりました。イスラエルの人々の祈りを聞いた主なる神様はこのモーセをイスラエルの人々をエジプトから救い出すためにエジプトへと使わしてくださったのです。エジプトに使わされたモーセはエジプトの王にイスラエルの人々に自由を与えて、荒れ野で主なる神様を礼拝することができるようにしなさいと言って交渉をします。ところがエジプトの王は心を固くなにしてイスラエルの人々に自由を与えようとしません。主なる神様は そのようなエジプトの王を裁いて、エジプトに害虫や疫病や自然災害などの災いを次々と起こします。そして最後には、それぞれのエジプト人の家で最初に生まれた子供が死ぬという最大の災いが下るのであります。で、これを初子の死の災いというふうに言います。ところが、エジプトにいたイスラエルの人々の家はこの災いを受けませんでした。イスラエルの人々は災いの下る夜に主なる神様の命令によって家畜の子羊を殺して、その子羊の血を家の入り口のカモイと柱に塗って神の民の印としたからです。そして子羊の肉を焼いて食べ、エジプト脱出の記念の食事をしたのでした。本日の聖書の箇所の少し前の12節から14節のところで、主なる神様はモーセに次のように命じておられます。出エジプト記の12章の12節から14節、先ほど読みした箇所の前のページのですね、111ページの下の段のところからお読みしています。出エジプト記の12章の12節から14節までです。その夜、私はエジプトの国をめぐり、人であれ家畜であれ、エジプトの国のすべての初子を打つ、またエジプトのすべての神々に裁きを行う。私は主である。あなたたちの家に塗った血はあなたたちの印となる。血を見たならば、私はあなたたちを過ぎ越す。私がエジプトの国を打つとき、滅ぼす者の災いはあなたたちに及ばない。この日はあなたたちにとって記念すべき日となる。あなたたちはこの日を主の祭りとして祝い、世にわたって守るべき不変の定めとして祝わなければならない。このように神様はモーセに命じられました。そして主なる神様はイスラエルの人々の家には初子の死の災いを下さないで過ぎ越して行かれました。そのため、この出来事を記念する祭りは過ぎ越しの祭りというように呼ばれます。旧約聖書を信じるユダヤ人の人々は今日でも過ぎ越しの祭りを守り続けています。で、ただし今日では子羊の血を家の入り口に塗るというようなことはしません。しかし過ぎ越しの祭りの時には、それぞれの家で子羊の肉や酵母を入れないパンなどの特別な食事が出されます。そして出エジプトの物語が語られて、イスラエルの歴史を物語る詩編が朗読されて、主なる神様がイスラエルの人々にしてくださった救いの出来事を共に祝うのであります。本日の聖書の箇所は、モーセがイスラエルの人々に主なる神様の命令を伝えるところです。21節から23節のところには、次のように記されています。モーセはイスラエルの長老をすべて呼び寄せ、彼らに命じた。さあ、家族ごとに羊を取り、過ぎ越しの犠牲をほふりなさい。そして一束のヒソプを取り、墓の中、鉢の中の血に浸し、鴨居と入り口の2本の柱に鉢の中の血を塗りなさい。翌朝まで 誰も家の入り口から出てはならない。主がエジプト人を撃つために巡るとき、カモイと2本の柱に乗られた地をご覧になって、その入り口を吸い越される。滅ぼす者が家に入って、あなたたちを撃つことがないためである。とあります。で、羊を殺して食べて、その血を家の入り口のカモイと柱に塗るというのは残酷だなぁと感じる方もおられるのではないでしょうか。で、なぜそのようなことをイスラエル人の家であることの印としたのだろうと疑問を持たれる方もおられますでしょう。古代の遊牧民にとっては家畜の羊を殺して食べることは日常の生活の一部でした。また古代の遊牧民が新しい牧草地に向かって移動するときに旅の安全を願って子羊の血を住まいの入り口に塗るというのは実は出エジプト以前の時代から行われていた儀式であったそうです。で、そのような馴染み深い儀式を主なる神様が出エジプトの救いの技と結びつけて行うように命じたというのはイスラエルの人々が神様の救いの技を生活の中で記憶することができるようにという配慮であったのでしょう。子羊の血はイスラエルの人々が災いを受けずにエジプトから脱出するための貴重な印でした。それゆえ、モーセはイスラエルの人々にこの儀式を永遠に守るようにと命じるのです。今日の聖書の箇所の24節と25節には次のように記されています。あなたたちはこのことをあなたと子孫のための定めとして永遠に守らなければならない。また、主が約束された通り、あなたたちに与えられる土地に入った時、この儀式を守らねばならない。とあります。それではなぜ、イスラエルの人々は、子孫の代まで、このような儀式を守らなければならないのでしょうか。それはエジプトで奴隷として苦しんでいたイスラエルの人々を主なる神様が救い出してくださったという救いの出来事を永遠に記憶に刻みつけるためでした。そしてどのような苦しいことがあったとしても神様が救い出してくださるという信仰を持ち続けるためでした。ですから、ただ儀式を行うだけではなくて、その儀式の意味を教えなければならなかったのです。どのように教えるのでしょうか。それが26節と27節のところに、次のように簡潔に示されています。また、あなたたちの子供が、この儀式にはどういう意味があるのですかと尋ねるときはこう答えなさい。これが主の過ぎ越しの犠牲である。主がエジプト人を撃たれたとき、エジプトにいたイスラエルの人々の家を過ぎ越し、我々の家を救われたのであると。過ぎ越しの祭りで食べられる子羊の肉と、また災いを受けない印である子羊の血というのは、主なる神様が権力を持って高ぶっていたエジプトの王や人々を裁き、奴隷として苦しめられていたイスラエルの人々を救ってくださったという、大いなる救いの出来事を記念するものでした。 この出エジプトの救いの出来事がなければイスラエルの人々が自由になるということはありませんでした。ですから、いつの時代もイスラエル人の子孫は先祖の受けた出エジプトのその救いのゆえに今の自分があるということを忘れてはならないのです。もし先祖がエジプトから救い出されなかったら、今の自分はないということを心に刻まなければならないのです。そして、主なる神様に信頼して、主なる神様に従って生きていかなければならないのです。イスラエルの人々の救いを記念するこの杉越の祭りというのは、イエス・キリストによってキリストを信じる人々の救いを記念する新しい祭りへと更新されました。キリストは十字架につけられる前の杉越の祭りの食事において新しい食事の儀式をお定めになったのです。それはこれから始まる新しい出エジプトを記念するための儀式です。それが私たちが毎月守っている主の晩餐、つまり聖餐式であります。使徒パウロはルカによる福音書と共通する伝承に基づいて、キリストが聖餐式を定めたことを次のように記しています。コリントの信徒の手紙の11章の23節から26節のところにある言葉です。これは聖餐式も式をするときにいつもお読みする言葉でもあります。コリントの信徒の手紙の11章の23節から26節のところで、新約聖書の314ページの下の段のところに記されていることです。お読みしています。コリントの信徒の手紙の11章の、コリントの信徒の手紙1の11章の23節から26節、314ページの下の段です。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを下げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だから、あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで、主の死を告げ知らせるのです。このように、キリストの聖餐式を定められた言葉が記されています。ご存知のように聖餐式は主イエスキリストが十字架につけられる前の夜になされたいわゆる最後の晩餐が原型でした。つまりこれからキリストが十字架について死んで3日目に復活し、さらに40日後に天に昇るという天国への旅立ちの前に聖餐式が定められたのであります。モーセと共にイスラエルの人々がエジプトを出発したように、キリストと共にクリスチャンは罪と死の支配するところから天国に向けて出発をします。そのことを記念する儀式が聖餐式であります。 ですから、旧約聖書の水越しの祭りの意味が子供たちに教えられたように、新約聖書の聖餐式の意味も子供たちや道を求める人々に解き明かされなければなりません。なぜキリスト教会では毎月聖餐式を行うのですか？聖餐式にはどんな意味があるのですかと問われたならば、聖餐式はキリストが私たちを罪と死の奴隷状態から救い出すために十字架についてくださったことを記念する食事ですと答えなければなります。そして聖餐式に参加するたびに私たちは罪の許しと永遠の命の恵みを受けて天国への旅を続け、終わりの日に私たちの救いが完成することを信じるのですと答えるようにしなければなりません。私たちプロテスタントの教会は聖書の解き明かしとしての説教を大切にします。しかしともすれば聖餐式の大切さが忘れ去られる恐れがあります。イスラエルの人々の子孫は親や先祖がエジプトを脱出して自由になったからこそ今の自分があるということを杉越の祭りの食事で確認をしました。それと同じようにクリスチャンの親に育てられた子供たちは実は親がキリストによって罪と死の支配から救い出されたからこそ今の自分があるということを忘れてはならないのであります。そしてキリストによって罪と死の支配から救い出されたことを共に確認するのが聖餐式の食事なのであります。ですから親の方たちには、私が救われて今まで生きてくることができたのは、このパンと杯が示すキリストの十字架のおかげなのですという気持ちで、聖餐式に参加していただきたいのであります。そして、子供たちには、あなた方の親は、このパンと杯が示すキリストの十字架のおかげで今日まで生きてきたのですよということを教えるようにしたいのであります。そしてその聖餐式の教育を通して親がキリストの十字架によって支えられて生きてきたように自分たちもキリストの十字架の恵みを受けて生きていこうという気持ちを子供たちにも持っていただきたいのであります。で、本日の説教の題は子どもたちへの信仰教育という題です。で、この題を見ましてもう自分は子どもに教育をする年齢は終わったから今さらそのような話を聞いても仕方がないですと思う方もおられるかもしれません。で、確かに子供たちの人格の形成に関わる教育をする期間というのは子供たちがまだ小さい時に限られるでしょう。で、しかし私たちは最後まで子供たちに教えることがあるのではないでしょうか。次の世代の人たちに伝えることができることがあるのではないでしょうか。で、それはどういうことかと言いますと、いかに年を取っていかにこの世を去っていくかということを教える教育です。年を取るとこれは誰でもその人の人格のいわゆる自の部分というものが あらわになってきます。残念なことですが、もともと高慢な人はますます高慢になります。あるいは外見は謙遜でも古い自我というものが打ち砕かれていなかった人は、その頑なな心があらわになってきます。ところが打ち砕かれて悔い改めながら生きてきた人は、主に全てを委ねて平安のうちに世を去っていくことができるようになります。つまり年の取り方や死に方によって、私たちは次の世代の人たちに、人間というものがいかに年を取り、いかに死んでいくかということを教えることができるのであります。ですから打ち砕かれて悔い改めた心で聖餐式に参加することを喜びとして、年を取り死んでいくということは、次の世代の子供たち、次の世代の人たちに確かなメッセージを残すことができます。子供たちはきっと思うことでしょう。なぜ私の親はキリスト教会であの小さなパンとジュースを受けることを大切に守ろうとしたのだろうかと。何の腹の足しにもならないあのパンとジュースを受けるためにどうして教会に行ったのだろうかと、そういう疑問を持つことでしょう。それに対して親の方たち、親の世代の方たちは聖餐式を喜びを持って守ることによりまして、私が今日まで生きてくることができたのは、この聖餐式が示すキリストの十字架のおかげですということを次の世代の人たちに残すことができるのであります。この聖餐式というものを重んじて大切にして、その聖餐式に込められたメッセージというものを次の世代の方たち、子どもたちに伝えていきたいものだと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、神様は罪と死と滅びの中にいた私たちをキリストの十字架と復活によって救い出し、そして神様に感謝して生きるものとしてくださいました。そしてそのキリストの救いを目に見える印によって表すために、聖餐式を定めてくださいました。私たちは自分が生きてきたのは自分の力や自分の正しさではなくて、私たちのために十字架について復活してくださったこのキリストの恵みによるのだということを聖餐式に加わることによって明らかにし、また次の世代の人たちにも証しをしていくことができます。神様、キリストの教会がその始まりから、そして世の終わりまで守り続けようとしているこの聖餐式の意味を私たちがまた新たに覚え、そして子供たちや道を求める人々に、この食事が表すキリストの十字架によって私たちは救われたものですということを伝え、教え、明かしていくことができますように、どうかこれからの歩みをお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。